みんなで考えるイノシシ問題。全国的に問題となっているイノシシ被害。市内でも車と接触する事故が発生したり、農作物が食い荒らされたりするなど、イノシシによる被害は後を絶ちません。被害を減らすために、私たちはイノシシとどのように向き合っていけばよいのでしょうか。広がるイノシシの活動範囲。約10年前まで、市に寄せられるイノシシ被害の情報のほとんどが、住宅密集地から離れた農地や山の中などでのものでした。しかし、ここ数年、住宅密集地や市中心部での目撃情報が増え、ゴミステーションが荒らされた、庭にイノシシが侵入している、家庭菜園で育てた野菜が食べられた、などの被害が報告されるようになりました。イノシシの活動範囲は徐々に広がりを見せており、これまで目撃されていなかった地域でも被害が発生することが考えられます。写真説明。イノシシによって荒らされたゴミステーション。写真説明終わり。シシがもたらす農業被害。イノシシによる市の農作物被害額は平成26年度にピークを迎え、約2000万円でした。その後、市はイノシシ対策のモデル地区を設定するなど、様々な取り組みを実施、ここ2、3年の被害額はピーク時よりも減少しましたが、依然として多くの農作物が被害を受けています。被害が続くことで農業をやめる人が出たり、耕作放棄地が増えたりするなど、被害額として数字に現れる以上に、市の農業に大きな影響を与えています。棒グラフ。イノシシによる市の農作物被害額と捕獲頭数の推移。平成24年から平成29年度まで。被害額は折れ線グラフ。捕獲頭数は棒グラフで表示されています。平成26年がピークで、被害額は2000万円を超え、捕獲頭数も1000頭を超えています。その他の年度は、おおむね被害額は1000万円以下、捕獲頭数も400頭以下となっています。グラフ説明終わり。イノシシ被害の原因と対策を知る。イノシシの被害はなぜ発生するのか。防ぐためにはどうしたらいいのか。鳥獣被害対策の専門家に話を聞きました。教えてくれたのは、広島県鳥獣被害対策スペシャリスト、井上正輝さん。奈良県出身、独立行政法人、農業・食品産業技術総合研究機構の近畿・中国・四国農業研究センターで、鳥獣害研究チーム長を務めた平成24年から広島県鳥獣被害対策スペシャリストとして県内各地で指導を行う。人里に降りてくる原因は人間にある。イノシシの生態は数百年前から何も変わっていません。安心して餌を食べることができる場所に現れます。イノシシの安心には2種類あります。一つ目は人間は怖くないと学習し安心するパターンです。ウリ坊と呼ばれる小さい時に可愛い、珍しいからといってついつい人間が餌を与えてしまう。これによりイノシシは人間は怖くないと学習します。餌をもらったイノシシが大きくなって子供を産み、その子にも人間は怖くないと教える。こうして人里に現れるイノシシが出来上がってしまいます。二つ目は人里に隠れる場所を見つけ安心するパターン。管理が行き届いていない庭や空き家などはイノシシの隠れ場所になります。人間が無意識のうちにそのような場所を提供してしまうことでイノシシを安心させてしまいます。気づかないうちに餌付けをしてしまっている。庭やあぜなどに生える 柿やビワの木に収穫していない実があれば、格好の餌になります。拾われていない銀杏の実や、放置されているタケノコ、野菜もそうです。人が食べるために植えられたものが、管理されなくなったことにより、イノシシの餌になる。これは人間が餌付けをしていることと一緒です。そればかりか、放置された果実などを食べたイノシシの糞から発芽して、人間が植えていない果樹がどんどん増えてしまいます。それに伴い、イノシシも増えていき、悪循環に陥ってしまいます。写真説明。未収穫の栗の実もイノシシの餌になります。と、栗の実の写真。写真説明、終わり。イノシシが現れない環境を作る。イノシシが悪いと言っているうちは対策は成功しません。イノシシが現れるということは、安心して餌を食べられる環境があるということです。人間がそのような環境をどうにかしなければ、被害は収まりません。まずは自分の家や庭、畑の周りを歩いてみて回り、イノシシが隠れることのできる場所はないか、餌になりそうな果樹はないかを確認してみましょう。次に隠れる場所や餌となる植物を手入れしましょう。生け垣の枝葉が地面まで伸びて覆われていたら、枝葉を刈り込んで見通しを確保する。餌になりそうな柿やビワがあれば、伐採したり剪定したりするなどです。自分たちにできることから始めてみましょう。写真説明。隠れ場所になりそうな茂みは刈り込んで見通しを確保しましょう。と、改善前と改善後の写真が載っています。写真説明、終わり。イノシシ対策は住民が主役。全国的に見て、イノシシ対策に成功している地域は、住民が主役となって取り組んでいる地域です。三原市内にも、自分たちの地域や畑は自分たちで守るという認識で対策を行い、成功している地域があります。そういう地域の取り組みを参考にするのも良いでしょう。何から始めていいかわからない場合は、市の担当者に相談してみましょう。地域と畑を自分たちで守る。自分たちの地域や畑は自分たちで守る。市内にはそのような考えのもと、イノシシ対策に取り組んでいる人たちがいます。みんなの力で島を守る。鷺浦町内会の皆さん。鷺島にイノシシが現れ始めたのは約15年前。みかんの木が折られたり、畑の野菜が食い荒らされたりするなど、徐々に被害は広がっていきました。ワイヤーメッシュ柵を設置するなど、個人で対策を行いましたが、被害は収まらず、畑だけでなく集落にも現れるようになりました。町内会の皆さんは、人が襲われ、怪我をしたこともあった。イノシシとの接触で車が何台もやられた、と当時を振り返ります。イノシシ被害を減らすため、島内の3地区が協議し、対策を実施、合同で対策委員会を立ち上げ、箱罠などで対応しましたが、被害がなくなることはありませんでした。そのような中、市が主催する勉強会が6年前、島内で行われました。鳥獣被害対策の専門家から、捕獲するだけでは被害はなくならない。イノシシが出にくい環境を作ることが大切ということを教わりました。皆さんはイノシシ対策についての勉強会を定期的に行うとともに、餌場になっていた木を伐採したり、廃棄する果実や生ごみの管理を徹底したりするなど、島全体で対策に取り組みました。活動を続ける中で、学んだことを忘れないよう、マニュアル本を作ると良いのでは、という声が上がり、独自の対策マニュアル本を制作、島内に配布しました。努力の甲斐もあり、被害は激減した。集落の中でイノシシを見ることはほとんどなくなった。と、成果を実感する皆さん。 これからもみんなで助け合って対策を行いたいと力強く話します。写真説明。佐木浦町内会、佐木、須の上、向田地区の皆さん。写真説明終わり。樹脂の修正を学んで対策する。農事組合法人、むくなしの皆さん。大和町むくなしの農事組合法人、むくなしは、地域内の約70戸で構成され、水稲や鳩麦、キャベツなどの生産に力を入れています。むくなし地区では約10年前、イノシシなどの獣害を防ぐため、山際に沿ってワイヤーメッシュ柵を設置しました。とにかく柵をすれば出てこないと思っていた。それが大きな間違いだった。と、代表理事の沢田博之さんは話します。設置後、しばらくは被害が少なくなりましたが、根本的な解決には至らず、山から離れた田畑にもイノシシが現れるようになり、深刻な被害をもたらすようになりました。同法人の高村民正さんは、毎日どこかがやられている状態、収穫できない田畑もあった、と振り返ります。壊された柵の修理費など、経費はかさむばかり、まさにイノシシと根比べをしている状況でした。そのような中、獣害対策のアドバイザーから助言を受けられる機会があることを、市の研修会で知り、手を挙げることを決意しました。アドバイザーを地域に招き、イノシシの修正や柵の設置方法などについて学習、隠れ場所となっていた柵周辺や茂みの草を刈ったり、電気柵を導入したりするなど対策を行いました。正しい対策の方法を学び、実践したことで被害が減った、と沢田さん。その後も勉強と実践を続け、現在では法人が管理している田畑以外についても対策のアドバイスを行っています。獣害対策は法人だけではできない。地域全体で取り組むことが大切。と、二人は笑顔で話します。写真説明、2枚あります。1枚目、農事組合法人、むくなしの代表理事、沢田博之さんと高村民正さん。2枚目、協力して電気柵を設置している様子。写真説明終わり。イノシシ Q&A 支援の問い合わせが多い項目を Q&A 形式で紹介します。問い、夜行性ですか？答え、夜行性ではありません。人間を避けるため、人の気配の少ない夜に現れることが多いですが、餌を求めて昼夜問わず活動します。問い、どのようなものを食べますか？答え、イノシシは雑食性です。柿や水稲など植物質のものはもちろん、昆虫の幼虫やサワガニなどの動物質のものも食べます。廃棄する野菜や生ゴミなども餌になるため、注意して管理しましょう。問い、遭遇したらどうすればいいですか？答え、刺激しないようにゆっくりとその場を離れましょう。後ろを向くと襲ってくる場合があるので、背中を見せないように後退しましょう。イノシシが興奮し近づいてきたときは、進路を塞がないように気をつけながら安全を確保しましょう。問い、罠を使って捕獲してもいいですか？答え、罠を使ってイノシシを捕獲するためには、狩猟免許が必要です。免許を持っていない人が罠を設置することはできません。捕獲する必要がある場合は、市に相談してください。問い、イノシシ対策として、光や匂い、音は効果がありますか？答え、警戒心が強いため、一時的には効果が見込まれます。しかし、慣れてくると効果が薄れてきます。イノシシが現れにくい環境づくりを進めましょう。イノシシ対策に取り組む地域をサポートします。 市ではイノシシ対策に取り組む町内会などをサポートしています。気軽に相談してください。地域で取り組むイノシシ対策の流れ。1、まちづくり出前講座の依頼。市にまちづくり出前講座の開催を依頼しましょう。市の指導員が地域を訪問し、イノシシの生態や有効な対策についての講座を行います。2、地域内の点検。指導員と一緒に地域内を歩いて見て回り、イノシシの餌になっている植物がないか、隠れ場所はないかなど、現れる原因を調べましょう。3、現れにくい環境づくり。餌になっている果樹の伐採、剪定や隠れ場所になっている茂みの刈り込みなど、イノシシが現れにくい環境づくりを行いましょう。指導員もアドバイスを行います。4、効果の検証。地域内で実施した対策の効果を検証しましょう。必要に応じて対策の見直しを図りましょう。イノシシ被害に負けない町を目指して。イノシシ問題なんて自分たちの地域には関係ない、農家の問題なのではなどと思っている人もいるかもしれません。しかし、イノシシの活動範囲が広がりを見せる中、被害に遭う可能性はどの地域にもあります。イノシシ問題を町全体の課題として捉え、個人で、そして地域でできることから始めましょう。問い合わせ先、農林水産課、電話 0848-676081。